おはようございます。今週も冷たい空気が流れて、積雪や寒さが続いています。皆さんのご健康や生活の支障が起きないことを願っています。数年前に教会のある方から書いていただいた言葉があります。人の歩みは何を成したかではなく、どう生きたかである。天に召された母が心に惹かれていました。何をしたかではない、どう生きたかだと繰り返していました。母だけでなく、同時代、戦前、戦中、戦後を生きてこられた先輩たちも、どう生きたかを同様に感じられたことかもしれません。90歳の人の衰弱する体と、できたことができなくなる苛立ち、気持ちがよく分かったと言っていました。ですから、このことを思ったのでしょう。人の歩みは何を成したかではなく、どう生きたかである。今、それではどう生きればいいのだろうかと、私自身に問いかけてきます。神様の御声に、御言葉に答えがあるはずです。ご一緒に耳を傾けてまいりたいと思います。今日の聖書箇所では、ニコデモがイエス様を夜訪問します。何を成し遂げたら神の国に入ることができるだろうかと考え、イエス様に質問しようとしていました。その意図、心を見通されたイエス様は、先に一言でお答えになりました。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新たに生まれることをおっしゃいます。ニコデモはユダヤでは有力なファリサイ派というグループに属する学者です。ユダヤ人議会の議員の一人です。イエス様を拒否し、最後には死に追いやった人たちでした。また議員たちでした。その時代、ローマに支配されていたとはいえ、彼らの伝統宗教についてはユダヤで力ある支配階級です。権威や体制を維持するためにと反対する動きには神経を尖らせ、圧力をかけていました。その中ですが、ニコデモはイエス様に耳を傾けようとする人でした。それでもイエス様への訪問面会は夜でした。昼間はイエス様は人々に囲まれ、人々を病や苦しみ、死からお救いになって忙しくしておられました。その場で会えてもお話しする時間は取れないでしょう。むしろこっそりと、しかもグループの人々の目に触れないようにしようとしたのかもしれません。夜であれば、確かにイエス様と対面で個人的にお話を伺うことができるでしょう。それにしても、ニコデモの伺い方は回りくどいものでした。私は話すことが下手な上に、余計に長く話そうとする癖があります。よく会社の上司や先輩たちから注意されました。言いたいことは何だ、求めていることは何だ、それを言えと言われたのです。私は二つのことに足を置いて、右だ左だどっちつかずなのです。さて、賢いニコデモですが、はっきりしません。イエス様に対してまずこう挨拶の言葉を語りました。ラビ、先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。ここではイエス様を尊敬できる先生とは言っています。しかし、 力ある創造主である神様の御子でいらっしゃるとまではまだ認めていないのです。続きます。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエス様は確かに多くの働きをされ、パリサイ派の人々も議員たちも見聞きしていました。イエス様は神様のお働きをします、印を行われました。ガリラヤのカナの結婚式では水をブドウ酒に変えられました。王に仕える役人の息子を瀕死の病から、しかも遠くにおられて癒されました。男だけでも5000人の人々を満腹させられました。このような印は私たち人間にはどうしてもしていただきたい出来事です。また関心事です。それでもニコデモはイエス様に対してはっきりしません。このニコデモの心も、あるいは私たちの心も、それさえやってもらえれば十分ですと言っているだけなのかもしれません。あとは自分で好きなように成し遂げさせてみると考えてしまいがちです。この時はここまでの心のニコデモでした。私たちは目の前のことが解決してもらえればそれでもう結構ですと考えてしまいます。あとは自分で自分のやりたいようにする。以前の私がそうでした。これ以上にイエス様とは関わりたくないと考えていたのです。でも誠の幸い、確かな平安、隣人や人々の幸福、次の世代の幸いを考えていくと、自分で何ができるのだろうか、またたとえできたとしてその程度で解決することなど、だろうか問いかけてきます。現在世界的に広がる感染症一つでもまだ先が見えません。次々に起こる想定外の出来事にどうするのか、身近なことから社会、世界の人々に関わる事態に私は戸惑うばかりです。良きことに転ずるようにと祈っています。当時のファリサイ派の人々や議員たちは自信があったようです。社会を動かすにはこうすべきだとの考えを持っていました。それに皆が従えばうまくいくと決めていたのです。確かに彼らほどユダヤでは聖書に、学問に、伝統に精通していた者はおりませんでした。しかしイエス様はニコデモにズバリ結論をおっしゃいました。人は新たに生まれなければ、人間の生活や人生に起こることを克服するには、単なる方向の調整や改善を重ねただけでは乗り越えられません。その努力は素晴らしいものです。評価されます。しかし、それでは及ばないことがあります。新たに生まれるとは、向かう方向そのものを変えてしまうことです。創造主である神様を否定し、背を向けてきましたが、全く方向転換することです。悔い改めて神様に心を向け、信頼することから始まります。人は新たに生まれなければ、そして神の国を見ることはできないとおっしゃいました。ニコデモも求めていたことでした。約束される神の国とはどのような国でしょう。黙示録にも表されています。神は自ら人と共にいて、その神となり、 彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも老苦もない。神の国です。そして神の国を支配される主イエス様です。そのお名前はインマヌエル、神は我らと共におられる。父なる神様は私たちと共におられることを望んでいらっしゃるのです。私たちを神の国に迎えるためにイエス様はご自分の命を捧げてくださいました。このイエス様の愛を受け入れることが新しく生まれることです。ニコデモは次第にイエス様に心を開き変化していきました。人は新たに生まれなければこの御言葉を受け止められたのです。パリサイ派の人々や議員たちがイエス様を捕らえようとその正当性を主張した時でした。彼らには同調しませんでした。ニコデモは大胆でした。我々の立法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっている。ニコデモは彼らにしっかり釘を刺しました。そしてイエス様が十字架で命を捧げられた後、弟子たちは恐れて身を隠していました。しかしその最中、アリマタヤのヨセフがローマの総督ピラトにイエス様の遺体の取り下ろしを願い出ます。そこで十字架のもとに来たのがニコデモでした。恐れることなく葬るためのもつ薬と人工を約30キロをも持ってやってまいりました。ニコデモはイエス様を神の御子、救い主として信じ受け入れたのです。それが彼の新しい生まれ変わりでした。神の国に迎えられました。主イエス様は私たちに言われました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。何かことをなすことではありません。新しく生まれるとは、救い主イエス様につながることです。イエス様が手を差し伸べてつながらせてくださいます。ある男性がさまざまな事態で苦しみながら仕事をし、生活していました。イエス様に出会いました。背を向けていた罪を告白し、イエス様を信じ受け入れました。何かを果たしたわけではありません。イエス様に従う決心をしたのです。新しく生まれたのです。戦いは続いています。しかし、その兄弟はよく祈るようになりました。私たちは何を成したかに囚われることはもうやめましょう。救い主イエス様がご自分の命と引き換えに私たちを新しく生まれさせてくださいます。ここからが始まりです。イエス様をお迎えしましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。イエス様が命と引き換えにあなたへの反抗の罪を許され新しく生まれさせて神の国に私たちを迎えてくださったことを感謝いたします。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなたの尊い十字架と復活の福音をお届けできるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。